もしもし、テレホン人生相談です。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今日は、どのようなご相談ですか？
息子のことなんですけれども、
はい。
もう38になる息子なんですけれども、
はい。
10年くらい前に結婚したんですけれども、
うん。
その時の子供が、
うん。
うちの息子の子ではないっていう感じがするんですね、うん、
じゃないかとお母さんが疑ってるって感じでいいですか？
はい、そうです、
うん、そうなんですね。で、
はい、
今お嫁さんはおいくつで？
42ですね、
うん、でお子さんというのは
10歳ぐらいだと思います、
は
い、
10歳の男の子かな？
あ、女の子、
女の子ちゃん、女の子ちゃんの10歳、
はい、
お子さんは、お息子さんご夫婦はお一人だけ？
はい、そうです。
そうですか、
はい、
で息子さんご夫婦は3人で住んでらっしゃって？
はい、そうです、うん、はい、
で、お母さんは、旦那さんは、
はい、おります。
そうですか、
はい、
じゃあお二人はお二人で住んでらっしゃるんですね。
あ、そうなんです、うん、はい、
この10歳のお孫ちゃんですよね、
はい、
が、あの息子の子じゃないかもっていうことですよね、
は
い、
そうなんです、う
ん、なんで
っていうのは、うん、結婚して妊娠した時に、
うん、
なんかちょっと変な行動をすごいしちゃったんですね。
誰が？
嫁が。
変な行動しちゃった。例えばどういうこと？
はい、というか、産婦人科を何件も何件も回ったり、
うん、
検査でまた違うとこ行ったり、
うん、
向こうのお母さんの方が、
うん、
病院の先生に呼び出されて、
うん、
実家に連れて帰りなさいっていうことで、
うん、
実家でずっと
妊娠中、
はい、
あ、そう、そのあちこちに婦人科変えちゃったりとかね、
はい、
それから検査だったとかね、
はい、
そのなんでそうなったのかっていう理由は、
はい、
分からないんですか？
聞いたらやっぱり心配でって。向こう帰ってから半年ぐらいでしょうかね、
うん、
経って自殺をしたんですよね。
おう、
ずっと沈んでる、
うん、
そういうあった後なの で、うん、でまあ、うちの息子も割と向こうのお母さんに対して、うん、なんでちゃんと見てくれなかったんだって、うん、いやもううち連れて帰るからって、うん、私にお母さん見てあげてって言われて、
うん、でそこからはこちらへ戻ってこられたんですか？実家じゃなくて、
いや1週間ぐらいして、
うん
うん、やっぱりうちの方がいいっていうことで
実家でね、
実家で発出しました。
発作的にやってしまったのかもしれないけれども、はい、それは、はい、未遂で終わったわけでしょ？
はい、はい、そうです、
うん、そうですよね、
はい、
でその原因っていうのは、
はい、
また聞けなかったんですか？
そうなんです、
まあ、お母さんは聞けないかもしれないけど、ご主人、いわゆる息子さんは夫婦だから、
はいはいはい、
なんでどうしたって、
そこを私も聞きたいなと思ったんですけど、
うん、
全然言わなかったんですよね。
言わないのは息子が？
はい、息子が。
息子が、はい、あなた様にはお話にならなかったってことね。
はいはい、そうなんです。それで先日運動会がありまして、
先日っていうのは今の話は10年前の話だった。
はい、そうです、そうです。
だけど急に10年後の今の話になったんですね。
はい、そうです、そ
うです、うん、で先日の運動会で、いいですよ、はい、いいですよ、うん、運動会で、
で顔も全然似てない、
似てないし、
本当に似てない。可愛いことは可愛いんです。ハーフですかって言われるくらいに真っ白な肌で、
うん、
目が大きい、くってクリクリして、
あ、可愛いんじゃない？
そうなんです、可愛い。だから会う人にみんなハーフですかって言われるから、
うんうん、
まあ、うちの息子にしてみれば、
うん、
もうそれだけで嬉しい。
嬉しいんだね、息子さんは。
そうなんです。
あ、そう、じゃあほら今日お電話くれたその孫が、はい、お孫ちゃんがね、
はい、
息子の子ではないんじゃないかって、はい、ハラハラしてるのはお母さんだけ、
はい、だと思うんですけども、
うんうんうん、
ただ上の姉がもう一人いるんですけれども。
ああ、あなた様のお子さんね。
そうです、うん、はい、その子は知ってるって言うんです、
うん、
うちの息子、うん、弟はそれを全部知った上でやってるんだから、
うん、
お母さん余計な口出しするなって言われた、
うん、あ、そう、ということはまあやっぱなんかあってなんかあって、それを知ってて息子さんは受け入れてるよって、はいはい、そのことをどうやらお姉さんには話したっぽいってことね、はい、
そうなんです、
うん、
でそれをすっごいしつこ こく言われたんで、
しつこく言われた。
でもうちの息子にそれだけの許容量があるかなって、
うん、でもさ、あるから今10歳まで可愛い可愛いで育ててるんじゃない。
はあ、
立派にお父さんされてない。
で、なんか嫁の方がちょっとだらしなくて、
うん、
教育もみんなうちの子がこう
やってんだ、
やってるんですね、
う
ん、だから可愛いんですよ。私も別にあの憎いと思わないし、
うん、
本当可愛いんです。
よかったじゃない。だから何が困るの。
だからそこも違うんじゃないかなっていうところがちょっとすっごい気になって、
そう、うん、そう。だって、うん、息子さんは子供ちゃんのことも可愛くて幸せにやってそうだし、
はいはいはい、
うん、例えばそのあなた様が今この子は本当はっていうのを、例えばですよ、
はい、
何らかの方法で暴き立てたとしてね、
はい、
その先には何が待ってるんでしょうか。
そうなんです。そこを見るとやっぱり、うんうん、今までのが全然ね、壊れるっていうことだから、
うん、そうよ、うん、家族って何なのかってことだと思う。
そうですよね、うん、だから別にあの可愛くないんじゃなくて、あの
可愛いんでしょ。
すっごい可愛い、
すごい可愛いんでしょ。だったらなんかそれをすごい可愛いだけでいけばいいと思うけれども、どうしてもそこは引っかかってるんですね。
運動会があって久しぶりに見たらあれ顔が違うなって、そういうのがあって、うん、それからずっとこう、ね、なんとなく、
うん、そうね、でも子供なんて顔変わっていくしね、どんどんどんどんね。
そうですよね、う
ん、まあ、それ顔のことはまあ置いといたとしても、そのもしかしたら種が違うかもっていう、そこ ね、
そうですね、
うん、まあ、じゃあその辺先生に聞いてみましょうよ。ね、
はい、すみません、
はい、今日お答えいただくのはですね、弁護士の酒井誠先生です。はい、では酒井先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いいたします。
ね、
はい、
あなたは誰のために何のためにこの心配をしてるんですか。
うん、
そういうところから考え直してみる必要があるなと私は思ってるんで、こういう質問してるんだけど。
自分ですね、自分が気が済むようにっていうことを。
で、自分が気が済むっていうのはどうすると気が済むの。
は
い、
息子から実はあのこの子は俺の子じゃないけれども産んだからあの一緒に暮らすよっていうことですね。
それでどうして気が済むの。
ちゃんと真実を知ったからっていう感じですかね。
自分のためにって言ってくださったのはいいと思うんだけど、
はい、
本当は何が気になってるのかがね、
あ、
よくわからないんだよ。だってもうさっきお話出てましたけど、結局今みんな可愛いお孫さんがいていいねって、でお父さんである息子さんも可愛いって言われて大喜び でそれでなんであなたがね、実は自分の子じゃないんだよって言われるとあなたが落ち着くのかって全然筋通ってなくないですか。
そうです
ね、うん、その辺をねちょっとよく考えてもらいたいの。
あ、それは自分の心の中にあるのは結婚する時のいきさつがどうしても、うん、
なんかあんだよね。
うちの子が一人でアパート借りた時に、うん、嫁さんのお母さんが娘を仕事を辞めさせて同棲させたんですね。
お母さんっていうのは向こうのお母さん。
向こうのお母さん、
うんうん、
で向こうのお母さんはすごくうちの息子を気に入っちゃって、
うん、
それから2年くらい同棲して結婚したと思うんですけれども、
うんうん、
そういうことは後から分かったんですね。
同棲してるのはあなたは知らなかったっていうことね。
そうです、私同棲してもそれは別にいいんですけども、うん、それを向こうの親が積極的にやってるっていうことは、どうしても一番最初会った時もおばあちゃんが入院してたんで孫の恋人の顔見たいっていうので病院に連れてかれたっていうんですね、
うん、
そしたら向こうのお父さんとお母さんが出てきたっていうんですね、うん、で結局向こうが指導してるわけだし、
うん、
でうちの子がアパート借りた途端に自分の仕事を辞めてき、うん、来ちゃったから、あの嫁さんの前の仕事は何してたかも知らないんですね、
うんうん、
だからそこが共犯みたいな感じでもう逃がさないみたいな感じのだから それはすごくあの腹立ちますね、
うん、なんかね、うん、そういうのを引きずってそうな気もするのね。言ってみたらだってあのお孫さんってあなたのお孫さんでもあるけど、まず第一に息子さんと妻の間の子供で、はいはい、その家族じゃないですか、
はい
でそこが楽しく暮らしているのに、あなたが息子さんのとこ行って、あれ実はあなたの子じゃないでしょうって言われて、そうだって言われたら安心できますって、もうすごくおかしいって理屈ではわかるよね。
わかります。
何言ってんだろう自分はって思いませんか、って人から言われたら。おかしいよねって思うでしょ。
で
なんかその後のあの子供を産む時のいろいろあったっていうのもさ、僕は自分が産むわけじゃないからわからないけど、女の人って妊娠の時はいろいろ大変じゃないですか。
そうですね。
産む時ももっと大変だし、
はい、
で精神がちょっと不安定になる人だって普通にいますからね、
はい、
病院何軒か行ったぐらいで、息子さんの子じゃないかもしれないっていうところとはつながらないよね。後で考えてつなげてる感じはするんだけど、でそれは本当のところはね、 DNA 検査でもしない限り分かんないんだけど、あなたが言ってるのはあんまり根拠がなくて、それで安心できるって言っている話も全然理屈が通ってなくて、あの人に言われたら自分でもそう思うでしょ。なんか違うことが原因でそれにこだわってるような気がするの。
そうですね。
だからその辺ちょっと気づいてもらって、で、あの法律的にはね、ちょっと正確な日にちがわからないからちょっと難しい話になっちゃうけど、あの普通結婚してる間に生まれた子っていうのはその夫婦の子供だっていう推定が働いて、それを法律的に否定できるのはお父さんだけなんですよ。着出否認の訴えって言うんだけど、それも分かってから1年以内とか制限があって、だから今なんかね、お父さんの子じゃないんじゃないかって周りが言っても法律的には何も変えようがないの。だから法律的には全く無駄だし、でもう一つ、あなたが言ってることが安心できるっておかしいよね、法律的にもどうしようもない話だよの他に、一番考えてもらいたいのは、あなたがそういう行動をして、一番傷つくのは誰だと思います？
息子ですね。
まあ、お孫さんは？
あ、
ね、お父さんの子じゃないとおばあちゃんが思ってたって、もし、だってもう10歳だからわかるよ。
そうですね。
あなた周りが誰も言ってないのに、おばあちゃん一人がそんなこと言って、もしそれがね、お孫さんにの耳に入っちゃったりしたら、あなたとお孫さんの関係はどうなる？それ以前にお孫さんはどんな気持ちになる？
そうですね。
そういうことまで考えてないでしょ。
心は考えてなかったですね。ただバラバラになるだけのことしか考えてなかったです。
でおそらく息子さんとの関係だって、そんなこと言って何もいいことにはならないし、あなたのお嬢さん、お姉さんね、息子さん、口出しするなってせっかく言ってくれてる人がいるのに、一人でなんかそんな心配してても何にもいいこと僕はないと思うの。
そうですね。
似てないとか言われてあってさ、似てない子供なんていくらでもいるよ。
はい、そうですね。
で可愛いって言われて息子さん喜んでるんだからいいじゃない。
であ
なたがそんな行動して周りがどんなに傷つくかって考えてもらったら、ちょっとやめようかなって思ってもらいたいの、ちょっと反省してよって言いたいね僕は。
はい、わかりました、わかります。
はい、すっきりされましたかね、少しは。
はい、よくわかりました。
よかったです、わかっていただいて。
黙ってることの大事さもあるし、話せばいいってことではないということ。
そう、そうです。もう人生も長くなってくるとお分かりと思うけど、白黒はっきりさせることだけが ね、
そうですね、
いいこととは限らない。
そうですね。
一番強い人、一番優しい人ってグレーをね、グレーであることをそのまま受け止められる人ですから、
そうですね、
ぜひ、ぜひそうなってください。
はい、ありがとうございました。本当にありがとうございました。
失礼いたします。